あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。そうそうそう、ミッチーさん、
はい、
聞いている人には逆に問題がないのか、聞けてない人がいるんじゃないかということで、
番組の、
そう、先日ですよ、まあ、先日っていうか、多分少し前ですね、数ヶ月前かな、に番組のサイトが HTTPS 化しましたよね、
ですね。
まあ、HTTPS 化といっても何のことかわからない人もたくさんいるとは思うんですけれども、Google Chrome とかで見ると危険ですとか言われてたんだっけ、あれ。
うん、そうそう、もう今はその HTTPS がついてないと Google さんが危険ですっていう
みたいな、こうアラート出しますよね、っていうような状況になりつつあったので、前菜、番組の前サイトをその HTTPS 化、まあ、セキュリティ上安全な
サイトですよっ
ていう形に切り替えたんですよね、
はい。
で、多分それが2、3ヶ月前かなと思うんですけれども、うん、そして1ヶ月ほど前だと思うんですけれども、うん、その音声サーバーの方も HTTPS 化したんですよね、
うん。
なのでそれまでは音声の方だけはの普通の、はい、HTTP だったんですよ。それが HTTPS に切り替わってるんですよね。
そうですね、はい、そこが違うとまたダメだよって言われたりとかいうこともあったので、
ちょっとこう今まではそれでも問題なかったんですけど、うん、ちょっとこうサイトの方のブログシステムの方のアップデートで動かなくなったみたいなことがあって、うん、1ヶ月前にちょっと大騒ぎして全部切り替えたっていうのがあったんですけれども、うん、どうもその絡みでポッドキャストのアプリで聞けてない人がいるというのを今日ちょうどね、偶然だけど2つ、まあ、1つは問い合わせで1つはつぶやいてるのを発見したんですけど、まあ、ポッドキャストではなかったんだけれども、そこはにの方だったので全くほぼ同じようなシステムで動いてるので、
結局 URL が変わってしまうっていうので、それにこう対処できるアプリですとかそういうのはいいけれど、
そうなんですよね、
できないものに関して、そこを動かせないものに関しては、いや、それは聞けなくなるよねっていう、
そう、まあ確かにね、でどちらも一つは、スノーレパートって2011年の MacOS でどうも聞かれてたみたいで、
うん、
iTunes で、だから iTunes で再生できなくなったという問い合わせだったんですけれども、
うん、
さすがにスノーレパードの iTunes で聞けるかどうかまでこちらも確認はしていない。
もうちょっとサポート外になりますね。
確実にサポート外だったので、だからもう OS をアップデートしてもらって最新の iTunes を入れてもらうか、もうブラウザーで聞いてもらうしかないのかなと。っていうか、まあセキュリティ上めっちゃ危険なんじゃないかっていう気も、まあ Mac はね、そんな狙われてないかもしれないですけど、でもさすがに危険かな、そのぐらいの OS を今使っているのはっていう、通常に、うん、特定用途だったらまだいいでしょうけどね、
ネットワークつなげてっていうの
も、ね、そうそう、ちょっと怖いかなっていう気はしますけど、まあそういう方からの質問と、あとは、Windows のアプリでこう、なんていうのか、ウォークマンとかで使われてたソニーのアプリかな、 X アプリかなんかっていうので聞けないっていうのを見かけて、いや、それも古いやつなんですよ、言ってしまえば。
そうね。その HTTPS っていう概念がなかった時代の。
多分ね、あったかもしれないけど、それをポッドキャストで使用するっていう感覚がない時代に作られたアプリだったためか、RSS を引っ張っても聞けないっていう症状がどうも発生してるみたいなんですよね。
そこはちょっともう我々がいかんともしがたいところなので、
そうですね、だから同じような感じでホットキャストでも急にダウンロード、いわゆるポッドキャストアプリでのダウンロードができなくなったっていう症状が発生しているかもしれないの で、
そうです、ね、その辺、あ、ホットキャスト終わったって思われてる、
そうですね、場合もありえるかもしれない、急にダウンロードされなくなったから、あ、終わったのかついにと思われてる可能性も、まあね、 聞けてなければ気づくこともないとは思いますけれども、
もう本当あの大事に使ってるものとかでね長く使えたらいいんですけども、なかなかこういう、
そうね、この手のものばっかりはね、そうそう仕方がないのかな、
新しくないと対応できなくなってしまうっていうのが、う
ん、そうですね、だから一応私も確認するためにその主要プレイヤーっていうのの確認はして、うん、その絡みであ、Google ポッドキャストでは再生できねえじゃんみたいなのとかいろいろあって、そのために対応したりとかいろいろしてましたから、だからとりあえず今メインに使われているようなあのスマホのアプリ、
うん、
Mac だけじゃなくてあの Android も含めて少なくとも最近ちゃんと更新しているものに関しては再生できているような感じではありましたけれども、うん、まあでもね、もしかしたら穴があるかもしれないので、うん、ただ今対応してくださいって言われてもこれ以上は今手が打てないので、
うん、あのもうそういう方はもうサイトに来てね直接
聞いてくださいってしか言えないかなっていう、
うん、
まあメインのねアプリは対応しているのでっていう形になるかなっていう気がしました。はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は店頭通販師走ショッピングということで、収録の後もその週末も私、なんだろう、うろうろとおもちゃ売り場とうろうろと買い物に勤しんでました。
いいですね。はい、
そう。あとはなんかデパ地下も行きましたよ、久しぶりに。うん。デパ地下でこうね、クリスマスな洋菓子を買いに行ったんですが、最近和菓子もね結構クリスマスで頑張ってるんだなとふらふらと、ね、なかなかね、楽しんできました。
食品的にはいかないですもんね、男だからね。
うん、
まあ男だからって関係ないか、行く人は行くでしょうか。はい
、はい、それではまずいただいたコメントをご紹介していきましょうか。メガネを取ったらメガネさんからいただきました。寝るまで待ってが終了し、心にぽっかり穴が開いています。それでも、まだ私にはホットキャストがあるんですよね。そこでお願いなんですが、ツイキャスでやった夢の企画、寝るまで待ってホットキャストのコラボの音源を販売していただけないでしょうか。私にとっては特別、本当に特別な配信だったんです。寝るまで待ってをダウンロード販売する際のおまけでもいいので、ぜひよろしくお願いします。ということです。どうもありがとうございます。そういえばありましたね。
ク
ムさんと私とシロさんとの3人でやって、で、また次もやりましょうねって言って終了したような気がするんですけれども。
はいはい、なかなかね、時間が取れない
ね。ね、予定も、うん、なかなかね。いやー、懐かしいですね。ありましたね、そういえば。
いつかすら覚えてないですもんね。
うん、
初めて1年目ぐらいじゃないの？だから3年ぐらい続いてますから。
あ、そうか、続が始まってからか。
そうです。続が始まって、1年目ぐらいの頃にやってるんじゃないかっていう記憶ですけど、それも定かではないですね。
そうですね。
あの、ちなみに音源は残ってないので、うん、残念ながら。
残念。あ、はい、そうなんだ。
あのね、もしかしたら、配信をそのまま残して、あの、表には出してないけど、残してある音源が残ってれば、あるかもしれないですけど、登録とかはしていないので、そこに残っていなければ、ツイキャスのサーバーに残っていなければ、うん、ないですね、もうね。
うん、
残念。
いや、何話したっけ？
覚えてない。
っていうのもちょっと、はい、うん。多分そんな当たり障りのない、
まあね。そう、でも基本的には生放送はあくまでもその生のノリでやってるので、
でね、
それを、その、音源として、まあ、どっちに多少編集したとしてもですよ。
でも後でどうこうするような心づもりで話もしてないので、
はい、だからちょっとそれをおまけっていうにはいかないかなっていう気はしますけど、はい
はい
はい、あの、はい、寝るまで待って終了しましたんで、ありがとうございます。たくさん投稿いただきましてね、
うん、
あ、こんなに聞いてたんだぐらいの感じはありましたよ、
うん、
はい、
ということで、まあこの後は物足りないかもしれませんが、ホットキャストよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、
そんなね、自虐に走らなくてもいいと思うんですけどね、はい、もう方向性が違いますからね。うん、
まあね。
はい。だってこの番組に人生相談とか来ないでしょ？
うん、まあ、されてもね。
不倫の相談とか来ないでしょ。今回、不倫だらけでしたけど、うん、お話。
まあね。あと私、あんまりいいことを言えないので、ちょっと相談されても困ります。
はい。
はい、
いいことって何をいいことっていうのかよくわかんないんだけど、
ね、うん、あんまりこう喜んでもらえるようなことは言えないので、
はい、
はい、ということでありがとうございます。次は N さんからいただきました。過去配信が購入できることを知って購入し少しずつ聞いています。まさにお二人の身を削るような内容とアートワークに驚きました。サポーター制度に参加せず聞いている後ろめたさも少しは解消されました。ただダウンロードしてすぐスマホから聞けるのかと思いきや少々苦労しました。私だけということです。ありがとうございます。すいません、あのボイスアーカイブはもともとあのスマホかんあのより前の時代の異物なので、
ね、スマホがね出る前の時代です。それこそね、
パソコンで聞いてパソコンにまずダウンロードしていただくっていう前提のもとでご用意しておりますので、
これ難しいんだよね。今ほらパソコン持ってない人が出てきてるからさ。
そう、だからもうスマホだけっていう方ももちろん多いので、うん、そこちょっとなんか考えないといけないのかな。そしたらどうすればいいんだろうなってちょっと思ったりもするんですけど、
まあ一番いいのは音源ごとに分けてっていうのがいいんでしょうけどね、
うん、
でもなんかこうアートワーク集も含めてできてたりとかするから、
うん、
ちょっとまあ、考えるにしても全部作り直さなきゃいけなくなるんじゃないのみたいなところも含めて、
うん、
じゃあそれはね私もあの別のね番組の販売物で同じような悩みを抱えてはいるんですよね、
う
ん、
そうね、
以前はそのアーカイブでねいわゆる ZIP ファイルにまとめてダウンロードしてくださいって感じでしたけれども、
うん、
今ね回答するっていうことが、まあ、できるんだけど手間な環境の人たちが。
でかい、大きなファイルをいきなりスマホでもらっても。
うん、まあその辺の感覚は我々が古いだけなのかもしれないので、うん、そういうのも直でダウンロードできないとっていう時代なのかもしれないからね。
そうか。
そう。だからパソコンで一回ダウンロードしてっていう感覚は確かにもうすでに古いんだよね。
ね。
うん。だからまあそこも含めて考えなきゃいけないのかなっていう気は。しないでもないんですけれども、ちょっと急にすぐなんか手が打てるって感じはないのかな、うん、全部やり直しからかなっていう気はするので、
うんうん、ちょっと課題として、
はい、はい、頭には置いときます。これ写真とかね知りたければ過去のアーカイブを買えばいいよみたいな話をしてましたね。そういうのね、
まあ、たまにネタとして出していきますけど、はい、もう本当なんかだんだんこう、心が削られていくようなその話題が出るたびに、
はい。
ちょっとそんなお年頃に入ってまいりましたので。
まあでも、あの、うん、今聞けば、驚きな感じはありますよ、
ね。新鮮かもね。新鮮
そう、なんかね、こう、ある意味、普通にやってるじゃん、
うん、
我々今。だからこそ、その、めっちゃ気取った感じでやっている。
ああ、そうね。
初期の十数年前の我々がいますから ね、そこにはね。
なんかこうね、中二のこう、なんかこう、黒歴史をこう。
そう、しかも販売しているというね。
そうね。
まあ今考えれば恥ずかしい。いや、久しぶりに聞いたりしてないんで、私もどんなことを話してるかわからないですけど。でも、はい、多分その当時はある種それこそ寝るまで待ってみたいなノリの部分を要素としてホットキャストにはあったはずなので、
うん、意識してもちろん、
はいはい、
うん、やってましたから。
そうですね、男女ポッドキャストっていうのもそんな多くない時代でしたから、やっぱりやるからにはそこにセクシー的な要素が必要だろうというふうに考えてやってましたんで、うん、
はい、まあ、ブイブイしてた頃のクムさんとビッチーですので、
はいはいはい。そうですね。
ね。振り返るとブイブイしてた頃
ですね。ギラギラしてた頃ですね。
そうそう、ギラギラね。
はいはい。ああ、懐かしい。
そうね。そんな感じの。がっついてた時代がございました。
はい、そんな感じの頃を聞きたければ、ボイスアーカイブボリューム1あたりを聞いていただければいいと思います。
はい、ありがとうございます。あと、ここにはありがとうございました。
はい、
これからもよろしくお願いします。
はい、
次はスイスさんからいただきました。桜クレパスといえば、うちの近所に桜クレパスの工場があり、たまに土曜日に前を通ると信じられないお値段で、同社の製品だけでなくコピー用紙とかも格安で販売されています。まあこの年ですからクレパスとかはいらないのですが、愛用しているペンが桜クレパス製で、直接製造している人にいつも使ってますとか、使いやすいですと意見を言えるのは嬉しいですね。今度のセールはいつかなということです。どうもありがとうございます。よくなんか製造工場のそばにほら直販所みたいなのがあって、はいはいはい、だいたいパンの工場のところにね、安く売ってる、そういうのがあって、はい、日曜日とか日曜の朝とかになんかすっごい人がバーッと集まってっていうのをたまに見かけてました。広島のパン工場のそば、はい、はいとかね、おせんべいを作ってるとこで割れせんを売ってるとか、
あ、そういうのあるよね。
ありますね、うん、そう、なんかすごいなんかこう、あ、桜クレパスここで作ってんだって思うと、ちょっと心がウキッとするかもしれません。私はもしそばにあったら、うん、でもそういうセールを、クレパスはわかるんですが、文具系をもう、ま、あるんですかね。桜クレパスのペンとかっていうのも私
初めて聞きました。
初めて聞きました、
うん、まああるんだろうね、やっぱりね。クレパスのみしか作ってな、うんうん、
クレパスしか
頭に作ってなかったらさすがに潰れちゃうかもしれないよね、うん、本当ね、
そうそう、なんか
まあ、文房具を作ってるってことでしょ、結局。学校に納品してそうなものはいろいろやってるんじゃないですか、
うん、うん。ですね。ちょっとなんかいいなとか思っちゃいました。はい、ありがとうございます。最後、ガチャさんからいただきました。先週の配信でミッチーさんがクーピーをメイゴさんに買ったと聞いて、わかると一人うなずいていました。実は私もコピックが欲しくて欲しくて、でも必要ないからとアマゾンの欲しいものリストに入っているのに手に入れるのを諦めてたんですが、中国で絵画村に行った時に画材で偽物コピックを見つけて36色を重たいのに買ってしまったことがあります。もう嬉しくってお酒飲みながらホテルでお絵かきしてしまいました。アマゾンでは1万円近くするのに、ここではなんと2000円くらい、もう泣きたいほど嬉しかったです。色鉛筆とかマーカーなどは昔はちゃんと持っていたのですが、ちょっとお母さん貸してねと持っていきなくなるという経験を積みすぎ、自分で所持するのを諦めていました。絵は PC で描いていましたし、子供って親が使っているものにすごく興味を持つので、画材手芸用品はみんなバラバラになって使えなくなるか壊れてしまうので、また買っても壊されるならと思い、安いものかまあいいかななんて思っていたので、一人旅に出て自分の趣味のものを誰にも遠慮せずに買えたのは子供ができてから初めてのことでした。と書いていると、そんなことないとか子供たちに言われそうですね。生活に必要でないものは多少高くても結構買えますが、全然必要ないと分かっているものは買えないんですよね。ということです。どうもありがとうございます。うん。わかりますわかります。
コピック高いんですよ。
うん、私もなんかコピック使ってる人見て、ああ私も使ってみたいって思っても手が出ない、手が出ない。
うちや娘がコピック買ってますから、
お、
はい、まあ数年前から買ってたのかな、うん、だから本当に一本一本が高いから、そのどうしても欲しい色だけみたいな感じで何本ずつみたいな感じで揃えていってたみたいですよ。
うん、うん、でもね、書きもしないのにやっぱりコピックっていう名前に憧れて、
そうそう、やっぱりね、ほらイラストね、いわゆるこういう人気絵師の人とか、まあ普通にさ、うん、イラストレーターの人たちが使ってるから、やっぱりあれ見たらどうしても欲しくなるんじゃないの、
うんうん、
だからお土産で買っていったりとかしてましたよ私。でも今はコピックのパチモノが100円ショップで売ってますから。
あ、見たことある、
はい、話題になってましたよ、
うんうんうんうん、
だからそういうこう中国で作られてるようなものが多分輸入されてるんじゃないですか、うん、100円ショップに、
うん、いやコピックって私の時代は漫画家さんが使ってるから憧れてだったんだけど、今は絵師さんが使ってるから、
ね、そうだね、確かにね、
時代が違うのね、うん、
だってほら漫画家さんが使ってるのはあんまりほら気づかないじゃん、
うんうん、
今こうね、やっぱ普通に使ってるものとか出てくるから、ネットの時代だからこそなおさらみたいな、うん、
ね、実際に書いてる動画とかね、そう
そう、はい、うん、じゃないかなと思います。 やっぱりほら、プロが使ってるものと同じものが欲しいでしょ？
欲しい。
うん。それは全然そういうものじゃなくったって欲しいと思うんですよ。
うん。そうね。あとはなんかこう、やっぱりお母さんならではな感じですよね。
うん。わかりますね。うん、いや、まあまあ、私は結構好きなもの、欲しいもの買ってるから何でも言えないけど。
はい。ということで、どうもありがとうございます。ということで、そう、さっき、クーピーをね、私が姪っ子に買ったっていう話をしましたが、先週末に荷物を作って送りまして、で、そしたら届きましたって、LINE が来ました。
はい、
お礼の LINE が来ました。とりあえず、クーピーの話題は何も出てこなかったんですけども、姪っ子、上の子にクーピー、下の子におもちゃを、なんかカエル釣りのあるじゃないですか。カパカパするやつ、はいはい。昔からあるやつの。ちっちゃいやつを買ったんですが。それがもう開封した途端に子供たちが飛びついたらしくて、早速兄弟喧嘩になって。
どっちもそっちが良かったんじゃない？
で、下の子が、これは私のって言っておもちゃの上にうつ伏して、
はい、
なんか、うおーってなってる、泣き叫んでるところの写真が送られてきました。
よかったですね。そんだけ喜んでもらえれば。
うん。ほんと可愛いわーって思いながら泣かせてごめんって。はい。いや楽しいですね、ほんとね。
まあ、ね、そういうね、こう、うん、やって喜んでもらえてるのがわかるといいですよね。
そうね。
なんかほら、大人の世界になるとさ、もう、義理的にね、美味しい、あんまりもう毎年のようにもらってて、実はどうでもいいんだけれども、うん、いや、美味しかったです、今年も、みたいなこと言わなきゃいけないでしょ。
まあ、ありますね、
そうそう、うち毎年カニが届くんですけど、年末になると。うん、この時期に冷蔵庫にこんなもん入んねえからやめてくれとか思うわけですね。
うん。
から、カニって言われれば、なんか、すごく豪華で、
あ、
幸せそうに聞こえるんですけれど、
うん、
あんまり私どうでもいいんですよね、カニ正直で、しかも場所取るのが嫌で、冷蔵庫の、
うん、そうね、だって必ず入れとかないと、
そうで、逆に言えばさ、カニなんて足だけでいいわけですよ。
あ、
全体だと結構場所取るんですよ、なおさら。
立派なのが来るのね。
立派じゃない。これがね、また微妙でね、なんとも言えないんですよ、うん。中に身がしっかり入ってるわけでもないみたいな。
まあなんかね、そういうカニを買うのはなかなか難しいって言いますし。
そうそうそう、そうなんですよ。でも毎年同じシリーズのカニが、多い時は 3話っていうんだっけ、あれ、1話、2話だっけ。入ってて。
はい。
あ、はい。
はい。
はい、
3杯
入ってまして、今年は2杯だったんですけど、
うん、
だから多かったら人に配んなきゃいけないわけよ、そんな冷蔵庫入んないから、
うんう
ん、だから、まあ、今年は少なかったんで、うん、2日で食べ終わりましたけど、
うんうん、そうか、そう、カニをもらうってのも大変なのね。
そうですよ、カニですらこうで、もうちょっと正直うまかったらいいんだけど、
うん、
ぶっちゃけそれほどうまいカニでもないね、これがまたね。
カニもいろいろありますからね。
そうそう、カニももちろんいろいろあるんで、
うん、
身の詰まり方から何から違うでしょ、
うん、
だからちょっとね、これな、これを毎年今の時期、あ、また来たとか思うわけですよでももちろんそれをは母親宛てに来てるんで、母親が美味しかったですってまた電話するわけでしょ、
うん、だからまた来年もこんなに喜んでもらえるんだ
ったら、来年もそうなんです、その繰り返しをね、毎年やって
、大人の世界の、
そう、いやいや、もうほんとね、息子がちょっとカニアレルギーでって言ってほしいぐらいな感じ
いや、でも食べ過ぎ気をつけてくださいね、私みたいにカニアレルギーになりますよ、
うん、なるっていうね、エビカニはね、
う
ん、
そう、
で、私もだから夏場はエビが来るんですよ、ちなみに、
うん、私カニは羨ましくないけどエビは羨ましいわ、
うん、エビはね、最近ね、うん、使い道が分かってきたんで、
うん、
普通に刺身で食って、
エビフライ
皮、うん、 っていうのかなは、全部スープにするんですよ。
うん。美味しいよね。
そうそう。冷凍しといて、後から。
アメリケーヌソースとか
ね。そうそう、潰してね。あの、グラインダーで潰してやるんですけど。うん、もうこれがうまくてね。だから、エビ、で、しかもエビは冷凍でくるから、保存が効くんですよ。
で、場所もね、
場所も取らない
コンパクトだし。
そうそうそう。うん、箱に入ってるからね。だから大丈夫。だから、エビは嬉しくなったんだけど、カニだけは毎年、やめてくれって思う。
じゃあ、カニも、なんか、使いどころがあれば。
いや、もう、とにかく母親が生きてる間だからね、と思って我慢してるところです。はい。
そうですか。はい。そう、そう、最後にいいです。
はいはい、はい。
ちょっと今日の、私の出会ったほやほやのネタなんですけども、帰り、電車に乗ってました。で、珍しく空いてて、まあ、忘年会シーズンなんで、ちょうど私帰る時間、みんな忘年会出かけてて、電車乗ってないみたいで、空いてたんですよ。で、椅子に座ってたら、まあ、何駅か行って、で、ドアがパーンと開いたんですよ。で、今どこかしらって、何駅かしらって、その開いたドアの方を見ると、女子が、20代の女子がこう、乗り込んで来ようとした時に、手に持ってたスマホがスポンとホームと車両の間に落ちたんです。
はあ、
で、あーってその女子が、あーって言いながら下を見て、私も一緒に下を見て、で、顔を上げた時に彼女も顔を上げて目があって、なんとも言えない顔で、
気まずいよね。気まずいよね、それはね。
見つめ合ったところで、ドアがプシュッってしまって、はい、電車が走り出して、スマホ大丈夫だったかなってすごく気になりました。ちなみに彼女はこうね、走っていく電車の向こうで急いで階段を上って駅長室まで走ってるのが見えましたけども、
駅長室に走る、
駅長室、階段を、地下鉄の階段を上がった上が駅長室で、駅員さんがいるところなんで、多分そこまで行って、
そこら辺にいる人じゃない、
うん、多分視界に入らなかったん、なんか いたのか、いるはずなんだけど、
いる人に声かけるもんじゃないの、
うん、
だって
なんかとりあえず上に階段をなんか走っていってるのが見えたんで、はい、はい、私もね、やっぱり電車待ってる間スマホ手に持って、でそのまま持ったまま電車に乗ったりとか、逆にねスマホを手に持って降りるとかいう時に、若干はもし落としたら間にっていうので、ギュッと手に力がいつも入るんですよ、うん、でもまさか本当に落とすとこを見ちゃうなんてっていうのが、でも
まあそれを見て自分が用心しろということだと思いますよ。
ですよね、うん、私そういう失敗見るとつられて自分もやっちゃう同じミスをしちゃうことがあるので、本当に気をつけて、皆さんも明日は我が身ですよ。移動時のスマホ手に持ってるときはぜひ気をつけましょう。
まあやっぱりスマホね、忘れ物スマホ今めちゃ多いって言いますからね、上位の 1,2、うん、のどっちかでしょ確か、
うん、
だからまあそのぐらい意外と大事なものなんだけれども、忘れたり落としたりするものだっていうことだと思いますから、うん、
そうですね、
まあ、特に年末ねドタバタしてると思うので気をつけてください。
気をつけましょう。
はい、
はい、ということで、来週12月27日が今年最後のホットキャストの配信であり、ホットキャスト13周年の記念会となります。
はい、まあ、別にテーマはないですけれども、私とホットキャストみたいな感じで、ね、いつから聞いてますみたいなコメントをいただければちょっと嬉しいかもしれないですね。
そうですね、はい、はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、ハチギレ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいタヌキさん、テル兄さん、アガタアットコソットさん、キジコさん、ヤスミさん、コンラッドプリミエさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、チリンさん、アンニャさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。